ご飯と味噌汁、アーユルヴェーダのある暮らし。
こんにちは、今日はお便りもご紹介するんですけれども、雑談をちょっとねしていきたいなと思っております。今仕事から帰ってきてから収録をしてるんですけど、今日はなんか私はいろいろと考えることがあって、最近ねすごくジョーティッシュがそう皆さんとセッションさせていただいているからより一層そうなんですけど、もう楽しくて楽しくて楽しすぎて、なんかもう仕事に身が入らないぐらいジョーティッシュが楽しくなっちゃって、これはあかんぞと思ってなんかね、仕事もちゃんとやらなきゃいけないのに頭がちょっと違う方向に向いちゃってるっていうところで、なんか今日はそれを考えてて、なんだかスランプなのかなとかいろいろ考えてたんですよね。でなんか今日は特にそうなんですけど、今ね新月なんですよね。で、すごくね地球と月が近い距離にあるタイミングの新月っていうところで、私はねいつもそうなんですけど、地球と月が近くにある時ってめちゃくちゃ影響を受けるんですよ。お月様はねどこかの配信でも言いましたけど、水の惑星というふうに言われているので、お月様が地球に近い時っていうのはすごくねカパの性質が高まってくるっていうことを私は体感としてね感じているので、めちゃくちゃ眠いんですよ。眠いしだるいし、なんか重たいなみたいな、そんな感覚を受けていて、今日はそんな中で、スランプかななんて考えていたんですよね。でポッドキャストの中でもなんか最近はちょっと魂の話とかジョーティッシュの話ばっかりになってきてるような気もするななんて思いながら、でもアーユルヴェーダはやっぱり好きだしとかって思いながら、さっきねチャラカ本州、古典書ですよね、アーユルヴェーダの古典書をパラパラっと開いていたら、やっぱりアーユルヴェーダは面白いなっていうことでね、アーユルヴェーダに戻ってきたっていう、はい、そんな感じで今収録をしているんですけれども、昨日はねお花見に行きました。以前ちょっとね縁があって住んでいた大久保の神田川沿いに桜の木がねたくさん植えてあるとこがあって、そこはねお花見の名所ではないんですけれども、すっごくね綺麗なんですよね。で、桜の時期はねよく行っていたんですけど、去年もね見に行って、で今年も見に行くってことができましたね。で大久保の駅前にあるおでん屋さんでね好きなお店があるから、今年もそこに行こうかなって思ったら、日曜日だったせいかお休みだったんですよね。で、そこの、まあ、お向かいぐらいにある駅前の以前も入ったことがあるもつ鍋屋さんに入ったんですよね。まあ、そのもつ鍋屋さんが今ちょっと珍しいと思うんですけど、店内でもタバコ OK のとこだったのでね、最初入った瞬間うわって思ったんですけど、はい、でもまあまあ、座った席があんまり煙が来ない席だったので、そのままもつ鍋をいただきながら他のお料理もいただいたりして、すごくね美味しくいただきました。お肉は普段あんまり食べないですけど、久しぶりにいただきましたけどね、とっても美味しくいただかせていただきました。いただかせていただきましたってね、すごくはい、ありがたく食べました。はい、でねお肉に関しての記述っていうのも、チャラカ本州の方にたまたまさっき開いたページに書いてあるのが目に飛び込んできたんですよね。やっぱり多分なんか自分が欲しい情報って勝手に入ってくるんだなってことをすごくね思いました。別に目次を見ながら読んでたわけじゃないんですけど、たまたまパカって開いたページがお肉に関する記述のところだったんですけど、なんか私がアーユルヴェーダを学んだ中ではお肉のお話はあんまり、なかったんですよね。だけどなんていうのかな、私が学んだアーユルヴェーダ はそれはそれですごい大切なお守りにしていて、それがあるからそこから広げて学ぶことができているっていうことがあるので、そうやってそこを軸に新たに自分で学んでいくことっていうのが面白くてしょうがないんですよね。で、今回チャラカ本集の中で見ていたお肉に関する記述を改めて読んでみると、多分以前にもそこ読んでると思うんですけど、そう、でもなんか今回見ていて、あ、なんかアーユルヴェーダってお肉を食べることめちゃくちゃ推してるなって思ったんですよ。なんか番組の中ではね、私はあんまりお肉食べませんっていう話をしてるから、アーユルヴェーダってあんまりお肉食べないのかなって思ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、実はそうじゃなくてね、そのお肉自体はとてもおすすめされている体にいい食べ物だよっていうふうに言われてはいるんですけど、どんなお肉なのかっていうことがめちゃくちゃ重要だっていうことも書いてあるんですよね。そう、でそのお肉を現代社会で入手していくには結構大変かなっていうね感じではあって、まあ要はですね、のびのびと自然の中で育った、幸せに生きた動物のお肉は体にいいよっていうふうに言われていて、でこんなお肉は NG だよっていうふうに言われているのは、自然死した老衰とかね、死んじゃったお肉はダメだよとか、毒殺されたお肉はダメだよとか、不自然な環境で育てられたお肉はダメだよっていうふうに言われていて、でこの不自然な環境で育てられたお肉っていうのが多分今流通しているお肉のほとんどだと思うので、そうじゃないものをね入手しようと思ったら、例えばジビエとかね、すごいこだわってる牧場から直接お取り寄せをするとかね、そういった方法しかないかなって思うんですけれども、でも特にね、衰弱した体を元気にするため、バータの人生のためにはとてもいいですよねってことが、そうチャラカ本州の方には書いてあったので、昨日食べたお肉はそういうお肉ではなかったと思うんですけれども、まあ完璧ではないですけれども、需要を与えてくれたのかなと思うので、大切にねエネルギーとして使わせていただきたいと思っております。はい、それではですね、今日もお便りをご紹介しようかなと思います。ごはみそネーム午前9時の月さんからお便りをいただいております。きょんさんこんにちは、毎朝拝聴しています。過去回もまとめて少しずつ聞かせてもらってます。毎日素晴らしいですね。私はここ数年消化力が落ちたことにより体重も落ちてしまい、そこからいろいろと調べたりしているうちにアーユルヴェーダと出会いました。少し前にインドのドクターにズームで動作バランスを見ていただく機会に恵まれました。バータ多めのピッタ少しという結果はやっぱりねという感想でしたが、アーモンドを前夜ミルクに浸し翌朝食してというアドバイスをいただき、毎日欠かさず実行しています。それまでは豆乳を飲んでいたりラテにしたりしていたのですが、このアーモンドのタイミングで良質のミルクに切り替えました。朝そのミルクを温め、ターメリックやシナモン、ナツメグとギーを入れて飲んでいるおかげか、その他の効果か、体重も増えてきて、なんというか芯が強くなってきた手応えがあります。強風にめっぽう弱かったのですが、今では心が飛んでいきそうな感覚、これわかりますかね、がなくなっています。ちょっとしたアドバイスで前に向かう気持ちをいただけるアーユルヴェーダ、素晴らしいですね。キョンさん、ごはみそリスナー様、今日も素敵な時間を。はい、こんなお便りをいただいておりました。午前9時の月さん、ありがとうございます。こちらもちょっと素敵なごはみそネームですね。なんか午前に見る月ってすごく、なんていうのかな、なんか主張してない感じ、あ、いたみたいな、なんか妖精みたいな感じですごい綺麗ですよね。はい、ちょっと話がそれそうなので戻ります。ミルクね、そうなんですよね。アーユルヴェーダではこのバータを鎮静させるための、カパをね養うためにミルクっていうのはとってもいいよっていうふうに言われているんですよね。でさっきのねお肉の話もそうですけれども、 ミルクすっごくいいんだけど、どんなミルクを飲むかもすごく大事だよね、とも言われているんですよね。ちょっと小うるさいですよね、アーユルヴェーダってね。でもそれを意識してね、選んだ特別なミルクを飲まれているということで、ね、この効果を感じられると本当に嬉しいですよね。で、特に私も多分そうなんですけど、私だけじゃないな、みんなそうかもしれないですね。この現代社会はバータ高まりがちというところがありますからね、この良質なミルクを取り入れるってことをすごく効果を感じやすいかなって思いますね。私はその自分のバータの鎮静のためにミルクを取り入れた、その取り入れ方としては、やっぱりね、ミルクを温めて、で、ターメリック入れて、で、何か甘みを入れて、で、そこにギーを一緒に入れるっていうことでね、これはゴールデンラテとかって言われたりとかもするんですけど、そう、これをね、飲むっていうことが、そうです。一時期毎晩の楽しみみたいな、それぐらいの感じで飲んでいた時はありましたね。最近ちょっとね、そのあたりは、飲んでないんですけれども、でも心がふわふわ飛んでいきそうだなという時はね、また飲みたいですね。なかなか良質のミルクってね、買いに行くの、ね、大変だなって当時はねすごく思っていたんですけれども、なんかこういういいミルクがね、買えるところが増えるといいですよね。はい。で、このアーモンドをミルクに浸すとか、そうそう、どっかでね、お話ししたパンチャナッツ作る時も、ナッツを夜水に浸しておいて、ふやふやにして、で、次の日、アーモンドとかは、すっごい綺麗に外側の皮がつるって剥けるんですよね。で、その皮は、消化に良くないから、どっかに、捨てちゃうんですけれども、そう、そうやって、ナッツを、浸して、で、ミルクと一緒に、ミルクとあとデーツですね、デーツと一緒にミキサーにかけて飲むっていうね、このパンチャナッツすっごく美味しいんですよね。で、これもバータの鎮静にとてもいいよっていうふうに言われているので、それのもっと簡単バージョンみたいな感じでね、ドクターが教えてくださったものなのかなっていうふうにね、思いながらメッセージを読んでたんですけど、こうやってナッツとか乾物ですよね、アーユルヴェーダではドライフルーツ食べる時もね、水分に浸してふやかしてから食べた方がいいよっていうふうに言われているので、私がよくやるのはレーズンウォーターとかですね、夜レーズンをお水に浸しておいて、次の日の朝それをお水と一緒に食べるとか、あとプルーンですね。そう、プルーンはね、すっごく美味しくなるんですよね。なんか水に浸すとやっぱり元の大きさにだんだん戻っていくのでね、みずみずしい感じの、まあ、完全に元に戻るわけではないですけれども、すんごく美味しくなるんですよね。で、考えてみれば、うちのおばあちゃんがね、よくプルーンの酢漬けみたいなの作ってたなって思うんですけど、そのプルーンの酢漬けもすごい好きで、私は時々おやつ用に作ったりとかもしていますね。そう、だからこうやって乾いたもの、ナッツとかもそうなんですけど、お水に浸すとかね、水分に浸すっていうのがとってもポイントだったりしますよね。なんかお米炊く時もね、結局お水に浸したりとかしますよね。だからそうやって一回ね、ちょっと乾き目になったものっていうのはね、水分を足してあげるっていうこと、まあこれは食材自体のバータをとりあえず鎮静させてから体に入れた方がいいよっていうことになるんでしょうね。はい。ということで今日はですね、午前9時の月さんからいただいたお便りをご紹介しながら雑談をさせていただきました。いろいろと効果がね見えてくると、本当にアーユルヴェーダって楽しいなって思いますよね。はい。チャラカ本州の中ではですね、もっと他にもお話ししたくなるようなことがいろいろあったので、 例えばね、食後の飲み物の話とかもね、これ楽しいなって思いながら見てたので、それはまた別の機会でお話ししたいなと思っております。午前9時の月さん、お便りありがとうございました。それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。今日も聞いていただきましてありがとうございます。